町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今回はですね、いよいよサンセットライブが、30回にしてファイナルということで、この番組としては3回目の登場となりますが、林健次さんお迎えして進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここはね、前回もそうだったんですけど、ハイダウェイロッジといって二条の生きさんというね、山の上にある、なんていうんですかね、こう宿泊、ゲストハウスというか、そういうところ、ポツンと一軒家で、もうなんか気がつけば馬が2頭いたりさ、それから羊が、
ヤギ、
あ、ごめん、ヤギが何匹でしたっけ。
4匹
で、それから鶏が
20羽ぐらいかな。
もう動物たちがもう結構いろいろね、野放し状態でこう飼われている。
放牧ですね。
糸島のムツゴロウ王国的な、
目指せムツゴロウ。
そんな感じでね、なんか林さんもある意味もうネクストステージに向かってるなという感じがしてるというかさ、僕と林さんももうそれこそ30年以上の付き合いだし、はい、共通してることがね、もうはっきり一つあるのが、同じことを続けれないというね。
そうやね、
飽きるタイプよね。
そうやね。
で、だからよくサンセットライブ30回。
そうやね。
これがまず奇跡ですよ、そもそも。
でも唯一サーフィンも続いてるんですけどね。
あ、そういうね、好きなことで言うと、例えば俺だったら、じゃあそれが音楽関係というね意味ではそうなんですけど、なかなかこれは30年ってほら、お互いも還暦過ぎてるけど、言ったらもう人生の半分ぐらいがサンセットライブをと関わってきたというか、そういう意味ではなかなかな年数よね、人生の半分。
そうですね、改めると
ね、なんで、じゃあなんでこれがファイナルかという話から、いきなり革新的な話からすると、もう毎年ほんと実は毎回終わるたんびに、もうこれ初期の頃から林さんはもうせんもうやらんっていうのが口癖のように、終わったらもう結構テンション下がってるみたいなね、下がってるって言い方はちょっとあれかもしれんけど、そのぐらいなことを繰り返してきたから、30回と言いながら、ただやる前からもうやめるって言ったのは今回が初めてやったもんね。
ですね。
でこれは僕ら以上に周りがざわついたんですよね。もうなんかずっと続くもんと皆さん思ってくれてたみたいで、でいざやっぱりこれがファイナルとなったら、みたいなことになったんだけども、もちろんこれはいろんな事情があって、で、林さんが、そう決断したと思うし、僕はそれを聞いて、なんて言うんだろうな、こうじゃなくて、なんかすごい分かったというか、受け入れたみたいなところもあるんですけど、今改めて林さん、なんかこうやってラジオで言えるという話で、何かなんでやめようと思ったかっていうのはありますか。
それこそたくさんの、事柄が、時代のあと、一時代が、もう時代の変化っていうのも
30年ですから、始まった頃と今ものすごく状況変わってますもんね。
口に出して言えるのはそういうあたりかな。
自分たちもそのある意味若かった頃からすると、随分年を重ねて、またこう別にそのなんかやる気がなくなったということでもないんだけどね、生きていくことに関してね、そういうわけではないけど、やっぱりいろんな思いがあって、結構決断としてはどうなんですか。勇気がいったというか、割とそれとも自然ともう終わろうと。
そうね、もうなんか清々しい気持ちで、ファイナルを迎えられるっていう感じですね、今は。
物事すべて始まりがあれば終わりがあるし、命もそうだしね、もうとにかく永遠に続くものなんて実はこの宇宙に何一つないというか、そういうのが極端に言えばあるからね。
常にひらめきでしか動いてないんで、やっぱり今年そんな
いやだけど俺はすごくね分かったというか、あまあそれが林さんの自然な気持ちなんやろうなというのはすごく分かったんですよ、もうそんなまあ割とある時から、もうほぼほぼなんか自分たちがやりたいということだけではない大きなうねりになってましたもんね、もうみんながこう喜んでもらえれるような形っていうのは何なのかみたいなところをずっと模索し続けた、30年とも言えますもんね、原点はそうじゃなかったもんね、単純にこう自分たちがやりたいとか、そういうところから始まったのは始まったよね、
まあ常にねやりたいからやってきたことではあるんですけど、
いやだからそのなんていうんだろうな、こう糸島はそもそもその30年前、まあもっと言えば30、もうちょっとコロナが2回止まってるんで、まあ30数年前の時に、もうすでにまあサンセットというビーチカフェは始まってはいたんだけども、あれこそポツンと一軒家じゃないけどね、あのビーチサイドに今でこそもう賑やかしい、まあ店が軒を連ねてはいますけど、あの当時はそのお店自体もかなり革新的だったというか、
まあだから音を出せたんでしょうけど
ね、そう、だからあんなねビーチ、まあ誰も実はバブルな時代だったし、でそんななんか海に行って遊ぼうみたいなカルチャーもまだサーファー以外はほとんどねいない中 で、あやっぱ福岡って糸島のこの海ってすごく綺麗で気持ちがいいよねということに気づかせてくれたみたいな、大人でもまた海に来ようみたいな、そういうところがねすごくこうまあある種林さんがパイオニアになったみたいなところはあるんですけどね、まあでもこんなになるって思ってた糸島？
いや全然思ってなかったですね。
もうなんかあんまり最近近寄ってないもんね、ああいう
海岸線ね、
海岸線の雑踏には
ちょっとね、
仕掛けた本人のくせに
いやそうやね、
なんともよしあし、なんかそれは今となったら
そうですね、
ね、なんかある意味でもそれは悪いことでもないよね、あんだけ糸島が皆さんがこう注目を集める場所になったということで言うと、
そうなんですね、
ね、なんか、すごいなんて言うんだろう、しかもそのただの自然豊かなということじゃなくて、そこにカルチャー、まあ、サーフィンもそうだし、そこでまあ音楽、そういうフェスみたいなイベントをやるということ自体がね、意外とこう、しかもそれまで、まあ、僕らほら割と若い時に共有してるのは野外ライブっていうのはね、まあまあ合ってたんですよね、
そうね、
ね、高校生の頃とか、それ、まあ、20歳前後の頃っていうのは
まずビートチャイルドからね、
そうそう、南阿蘇のアスペクターができた時に、佐野元春さんが言い出しっぺになってオールナイトでね、まあ、当時のそうそうたるブルーハーツだったり尾崎豊とか、まあいろんな人たちがね数多く集結してオールナイトでとんでもないフェスやったけどね、あれは、大雨にやられてもう負傷者続出みたいな、
そんなの、南阿蘇で高森で仕事してて、
あちょうどその頃そうよね、林さんは牧場かなんかで、
そう、ちょうどクラブで、でその前にねジャズのライブと、ビートチャイルドがこけら落としで、
ああなるほど、
両方とも雨で、
まあ大体考えてみたら山って雨降りがちやもんね、
それと何やったっけ、馬頭石やったっけ、なんか石をちょっとやっぱりないがしろにしてしまってて、それを祀った年からもう雨降らなくなったって話。
すごい、そんなスピリチュアルなストーリーがあったんですか、それ知らんかった。いやでもまあね、そういうこう原体験的に言うと、そういう、フェスとまだ言う言い方はしてなかったけど、そういう野外ライブ的なのをいくつか経験もしてた。あとあれがあったよね、ライブアンダーザスカイとか、
ライブアンダーザスカイ
だったり、で木島ジャズインとか、
ジャパンスプだったり、
レゲエジャパンスプラッシュだったり、ちょうどサンセットライブが始まるのとほぼ同じぐらいに、長崎の硫黄島でレゲエジャパンスプラッシュあって、でそんなのもある種一緒に、
もともとでも自分 中学校の時レコード買ってて、うん、レコード屋からもらった大きな、
うん、はいはいはい、あれでしょ、伝説のワンステップ
フェスティバルの、はい、あのポスターを部屋にずっと貼ってて、
う
ん、
それ今思うと運命的やね、なんか
そう、うん、すごいラインナップやったけどね、うん、
あれってでも1回きりの、
そう、
ね、フェスなんよね、うん、あれはもうだってキャロルだったりサディスティックミカバンドだったり、うん、あのプラスティックオノバンドとかさ、
そうい
ろんななんかガイタレも含むすごい、あの僕らは後にようやく映像で見ることもできましたけど、うん、村八分とか、うん、いろいろその当時のもうかなりコアな、
うん、もうほんと全てが、
ね、集結したライブで、うん、だそれはきっと多分もっと言えばウッドストックというね、
うん、
ニューヨークの郊外で行われたそういうフェスがあったり、まあ、いろいろあのイギリスではワイト島でフェスティバルがあったりとか、そういうのがもう世界的なこう一つのムーブメントがあった中で日本にもそれが飛び火したっていうね、
うん、
経緯があって、だからなんかそれを勝手に受け継いだ感はあったよね、サンセットライブって。
そうね、なんかやっぱりそれこそ小中高あのあたりの、
うん、
あの衝撃っていうのが、うん、ずっとやっぱり
インパクト、
ね、残ってるんやなと思って、
うん、いやだからそのフェスをいろいろ後々調べてみたら、
うん、
原点は、まあ、ウッドストックもそうやけどイベンターがやってないんですよね、
うん、
もういわゆるプロモーターといわれるその音楽ビジネスをやってた人が始めたんじゃなくて、うん、まあ、いわゆるこう素人だったり、
うん、やっぱまあ思いで、うん、思いから始まったん
ですね、うん、グラストンベリーイギリスの、 あの今一番まあ歴史は長いと言われているフェスにしても、あそこ の、 まあの農家というかね、うん、土地を持っている人がここを開放したいみたいなね、うん、そういうのがスタートしてるし、でも当時ね日本ではね、あのそういうプロモーターとかイベンター以外でやってる人がもう僕の記憶にはほとんどなくて、うん、今思うと荒井さんはそのビーチカフェサンセットのオーナーでサーファーでというね、
うん、
その人が始めたという意味ではかなりエポックメイキングな一応スタートですよ、
うんうん、
あれは結局あれですよね、まあ、きっかけの話は多分この番組でも以前したかもしれんけど、
うん、
たまたまそのサンセットというお店があって、お客さんの中に天神でライブハウスをやってるね、
うん、
ジャッキーさんやったっけ、
ジャッキーさん
がここでなんかライブやりたいみたいな、
はいはい、
でそれで、まあ、どうぞやってみてくださいみたいな、
うん、
それが一つのきっかけではあったと。
そうですね、うん、まあ、本当お店やってる時も夜中まで結構爆音で、
そうそうそう、近所迷惑にならんし、
うん、音楽かけてて、
うん、
まあ、その時はもうやっぱりレコードだったり、
うん、
初めてあそこで生演奏、
うん、
海辺で、
うん、
あ、全然ありやねって、
うんうん、その時のなんかこう、あ、気持ちがいいなっていうか、感じが
なんか音楽のジャンルとかあんまり関係ないんやなと思って、
うんうんうん、
それまでなんか夏の海辺の音楽はレゲエみたいな、
うん、
自分の中ではあったんだけど、
ジャパスもそうだしね、
うんうん、まあ、またねレゲエってメッセージの音楽で、自分なんかもそういう思いで、
うん、
あのお店も始めたとこだったから、
うんうん、
ただその時ねジャッキーさんたちは、まあ、ロックというロックっていう、
そうね、
うん、
全然レゲエとかじゃなくて、
うん、
ロックでしたね。
でみんな街の人が来て、
うん、
でもすごい楽しそうで、
うん、
なんかああいうこう解放感、
うん、
魂の解放みたいな、
うん、
あ、これはいいなと、
はい、だけどあれよね、その翌年からも始まったんですよね、サンセットライブって
だったかな、
うんうん、なんかそういう風に記憶してるかな俺は、
うん
うん、で、まあほら正直もう僕もそうだし林さんもやけど、あまりもうちょっと記憶が確かじゃなかったりするんですよね。
そうです ね、
ね、もう30年
ぐらい、30年以上前の話だから、
うんうんうん、まあ、だけどなんかちょうど僕もその頃そのサンセットっていうまずお店になんかお客さんとしてハマりだして、
うん、
わ、めちゃくちゃここいいなって、でそもそもがだってさっき林さんが言ってたみたいにもう爆音が鳴ってるわけですよ、
うん、
あの海岸線夜ドライブしてたら、
うん、
でしかもそれが結構レゲエとかダブとか、
うん、
ちょっとヤバめな音が鳴り響いてて、うん、何この店とか思ってそこでなんか虫のようにこう引き寄せられて、
うん、
で行ってそれ以来ね、うん、なんかじゃあ当時 まあ、僕も結構レゲエにハマってて、うん、まあ、うちの嫁さんも、うん、まあ、ココナッツっていうね、うん、いわゆるこうレゲエのダンスクルーみたいなチームを組んで、うん、あ、じゃあこんな店でなんか、あ、そうそう、ジャパスプにあの何か出演で頼まれたんですよ、
うんうんうん、
でそれで、あ、じゃあそれをなんか皆さんにもう、まあ、その当時別にダンスカルチャーもまだよく知られてなかったから、うん、それを分かりやすく説明するためになんかビデオかなんか送っちゃらんとかって言われて、うんうん、じゃあどっかでビデオ撮らないかんねということで、まあ、入り浸っていたそのサンセットのあの場所でじゃあプロモーションビデオみたいなのね、
はいはい、
撮影させてもらえませんかみたいな感じから、まあ、林さんともいろいろなんか、うん、
楽しかったね。
なるほどね、うん、そうそう、バーベキューしたりとか、うん、でなんか夕日の頃にはあのビーチの方でなんかまたそのダンスのシーン撮影したり、うん、お店の、まあ、雰囲気をバックにまた使わせてもらったりみたいな、うん、でそんなこんなで、まあ、あって、で林さんがいよいよじゃあそうやってライブをするとなった時に、じゃあせっかくだったらそのココナッツっていうね、うん、ダンスチームもじゃあ出ませんかみたいなところから、だからもうずっと一緒に関わってきたみたいな、
うんうん、
のが、まあ、僕の記憶としてはあるんですけどね、
うんうん、やっぱり、まあ、水着に近いような、
うんうん、
それで 踊るだけでもすげえ盛り上がったね、うん、
いや、なかなか、ね、オープニングはもうね結構ココナッツがっていうね、うん、それはもうなんか最初初期の頃のサンセットライブは、
うん、みんなかぶりつきな、
いや本人たちもねやっぱすごいこうインパクトあったみたいですよ、だから街中のディスコとかクラブみたいなところでもダンスイベントはあってたけど、うん、その時って意外とその盛り上がり感と、うん、やっぱあのビーチの開放感でお客さんがうおってこうなる感覚っていうのは、うん、やっぱ彼女たちにとってもめちゃくちゃなんか新鮮だったみたいで、
うん、上がりますよね、
ね、でもそれがでも全てにおいて、うん、サンセットライブの一つのこう、まあ、文化になってきたというかね、そんな最初からまあまあ予算もなかったし、うん、別にそんななんか有名な人を連れてきて集客を図るみたいなものじゃ全くなかったよ、うん、むしろ林さんがなんかレゲエがね、あのここは多分似合うからと言って、うん、まあその別に福岡でもそんな著名じゃないね、
うん、
カジャンとジャミンっていうかさ、あの大変ですよね、まず最初はね、大阪からそういうチームを呼んできたり、うん、ハードコアレゲエとかね、
東京
から呼んだり、うん、そういうだからあくまでも自分たちが見たい聞きたいみたいな、
うん、
そんなところやったもんね、
まあ本当でも糸島というか二見ヶ浦、あそこでその東京大阪の人がやるっていうのはなんかちょっとこうワクワク し,、
うんうん、
しましたね、
そうね、
うん、
だから、まあ、ある意味どこでもバッティングしてないというか、
うん、
まあ、その後ねいろんなフェスも始まっていったりもするし、
うん、
そういうライブがあるんだけども、でも全然そのサンセットがやっている呼んでいるコアな、まあ、レゲエバンドだったりとかそういう人たちはほぼ福岡では見ることがない、
うん、
まあまあ
で、うん、まあ逆に本当福岡の人間よりも逆にその呼んだ人たちの方が、うん、あの海岸線を見て、
うん、
海を見て、うん、盛り上がったというか、
アーティストの方がね、
アーティストの方が、
うん、
その印象がすごい
確かに
良かったなと思って、
うん、だからアーティストがまずそのテンション上がってるけん、
うん、
でそのまんまステージに上がって、だからお客さんが別にそれはなんか初めてその人たちを見たとしても、
うん、
もう最初から同じようにね、
うん、
気持ちが上がってるというか、
うん、
そんな雰囲気がずっとあったよね、
うん、自分もね、ほんと転勤族で、
うん、
海のない県だったり、まあ、全国、まあ、北海道は行ってないけど、
うん、
行って、
うん、
で、戻ってきてこの糸島の海がすごいいいなと思って、
うん、
まあ、ここに住みたいと思ってお店を始めて、
そ
こが本当に好きだだからやっぱりそこを、それでやっぱりそういう、うん、逆によそから来た人が、
うん、
ここは本当に素晴らしいところだって言ってくれるのがまた嬉しくて、
うん、そうね、むしろ福岡に来てた外国人なんかの方がそのなんか
ね
良さに気づいたよね、いち早く ね、
うん、当時ね外国人いっぱい来てたんで、
めちゃくちゃ来てた、
ね、英会話の教師が、
おお、そうそう、だけなんかちょっとインターナショナルななんか感じあったもんね、サンセット独特な、
ぱり当時もう週末になったら彼らはやっぱりそう自然のところで、うん、本当遊びたい、
遊び上手なんよね、
うん、
なんか単にこうビーチであのコーラ干しをしてちょっと泳いでとかっていうぐらいじゃないレベル、
もうまあ本当いろんなね、うん、ボール1個にしてもね、うん、あのみんなでわわビーチで楽しんで、
ずっとね朝から晩まで、で夫婦岩から飛び込んだり、
うん、
いろんななんか大人なのに子供のようにはしゃぐっていうかね、
すごい遊び方教えてもらいましたね、
うん、いやいやだけでも林さんも十分もその中の一人やったけど、
も
うなんかそこがこうずっとこうサンセットライブの中にもそれが受け継がれていくというか、うん、ねなんかだって言ったら店の駐車場ですよ、
うん、
やってる場所最初にやり始めたところはね、
うん、
そんなところから始まって、でもう本当にまだまだ誰も知らないフェスやったから、うん、もういろんなまあ変なやつがいっぱい来よったもんね。
そうね、
もうすぐ全裸になるやつとか、
はいはい
気がついたら
キスしてくれる、来る女の人とかね、
そうそうそう、うん、ただまあ俺らも若かったから、でね、それをむしろこうおもろがってたっていうかね、なんか普通じゃない、
本当今になったらアウトやね、
いやもう全然ダメですよ、うん、もうすぐ今炎上するよ、もうそんなフェスだったっていうね、フェスやが行われたっていうだけで、
ああそうなんですね、
だけどまあいい時代に今始まった感じはあるね
ですね、
今やったらもうああいうサンセットライみたいな自由な雰囲気の、
うん、
フェスっていうのは多分できてないですね、うん、
でも本当ここに来てね、うん、今年それこそサディスティックミカバンド加藤和彦さんの映画、
はい、
トノバン、
林さんもかなりね何回も見るぐらいドハマりしとったけど、
そう、うん、自分のね音楽のルーツが、
はい、あ最近ワンステップフェスティバルもね
だし
メンバーでもあるし、
うん
うん、
ね、ほとんどずっと洋楽聴いてて、うん、初めて日本人でハマったのが、うん、サディスティックミカバンドで、
うんうん、確かに俺もそうだったかな、うん、やっぱ黒船とかさ、
うん、
あれはインパクトあったもんな、
ね、音がね、ああ衝撃やったね、
うん、もう全然あの洋楽に比べて遜色なかったというかさ、
うん、
もう十分もう同じレベルで聴ける、
なんか、うん、あれをまた 見たことによって、なんか自分の今までの音楽 の、 その出会いとか、うん、あこういうことだったんだと思って、
うん、
すごい腑に落ちましたね。
なるほど、
なんかね加藤和彦さんとか、うん、その居心地の、悪かったとか、うん、生きづらかったみたいな、
うん、
ちょっと自分なんかもその子供の頃そういうのがあって、
あーなるほど、
それの、うん、まあ一つが音楽にこう、うん、音楽の方にこう逃げ場として、
うん、
求めてて、
うん、
音楽を聴くことによってこう解放されるようなところもあって、
うんうん、確かにあの、まあ、時代は、まあ、僕もねその60年代からずっとそれ共有してるわけじゃなかったけど、
うん、
でもなんかその自由さというのがまだこうあんまりこう、まあ、今思えば全然自由な時代だったんやけど、
うん、
やっぱりなんかすごいこうまだまだこう高度経済成長期の中で、
うん、
もっとこうある意味こう社会では企業戦士が求められるというかね、
うん、なんかもう本当にこうお利口さんじゃないとダメみたいなところがあって、あ、うん、
はみ出したらちょっとなんか、
そうそう、
異端児扱い、
自分なんか本当にはみ出し者だったんでは み出すことが、
うん、
自
己表現っていうか、
うんうんうん、本当にそういう意味では本当に、
うん、やっぱり林さんのも本当そこがある種の原点というかルーツ
ですね、
今思えば、
今思えば、
うん、
それで行き場所、生きる場所をこう見つけたら、
うん、
海にたどり着いてみたいな、
うん、なるほどね、やっぱこうサーフィンとの出会いが一番大きかったのかな、そういう意味では、
そうね、音楽から次は本当サーフィン、海、うん、海との出会いで、
うんうん、
そこでこういろいろ感じたものをやっぱり自分が、
うん、
感じたものを、
うん、
伝えたいと思ってまだサンセットライブに、
うん、
それがつながっていったんだなと思って、
そこなんですよね、だから俺もそれがなんかちょっとね、すごくまあ実際僕も影響を受けた部分でもあるし、なんていうんだろうな、こう ただ単に興行じゃないんですよね、うん、その誰かアーティストをいろいろ集めてきて、うん、集客してはい終わりじゃなくて、そもそもなんでそれをしているかというところですよね、やっぱ一番実は大事なのがね、うん、
いや、やっぱ本当すごい思いが思いで始めたんで、うんうん、
その思いっていうのはもっと具体的に言うと、やっぱりサーフィンをしたことによって分かってきたその自然のなんて言うんだろう、恩恵。
そうね、やっぱり、まあ、サーフィン、やっぱりあそこに住んで、うん、すごいやっぱりあの自然、あそこで朝迎え、夕方、うん、夜、うん、また季節、うん、もう本当にいろんなこうことを教えてくれる場所、うん、本当水際で、うん、いろんな環境の問題とか、うん、そういうのも感じれるところで、うん、やっぱり自分がいろんなことを思ったことをやっぱり、あ、何かしら伝えれるような形じゃないかなって言ってつながってたのが、まあそういうサンセットライブなんかな、うんうん
うん、だからまあその頃からなんとなくね、その社会的には環境保護とかいろいろ言われ出してはいたけども、うん、なんかまあその理屈じゃないところでその皆さんにこう伝えてきたみたいなところはありますよね。なんか体感してもらう、
まあそうですね、まあやっぱり本当楽しまないと、うんうん、そしてあそこの良さをやっぱまずは知ってもらわないと、うんうん、っていうのがやっぱ、うん、一番遊んで自分も、うん、あの楽しくてそういうことをこう、うんうん、気づいていったんで、うん、
当然だからそのきっかけはサンセットライブみたいなフェスみたいなのに来て、あ、でもやっぱり海でまた遊んでみたいなね、
そう
ことになってやっぱ気持ちがいいよねというふうに皆さん開放的になった感じで帰っていくもんね、うんうん、だからそれがすごい、なんていうんだろうな、こう大人が子供のようにこうそれこそ楽しんでいるみたいな、うん、そういうところがずっとあったもんね。
いや、ずっとやっぱりそういう子供心は忘れたらいかんっていうか、
うん、そう。でもさ、林さん、俺面白いのはさ、あの俺も当時一方ではそのやれソラリアでイベントプロデューサーとかさ、うん、まあ、こう街中でいろんなこう、まあ、仕掛けというか、そういうなんかほら若い時ってやっぱり刺激を求めるから、ついつい街の方が本当はその人もたくさんいるし、うん、いろいろこう行きがちじゃないですか。でも林さんって結構若かったのに、ようそんなある種こう自然の方にね気持ちがいったよね。まあ、それはそれで刺激があったってことなんやろうけど、
まあ自分の居場所、うん、なんかあのやっぱり海がある、波がある、うん、サーフポイントの前に住むっていうのがもう本当に夢で、うん、その夢が叶えられたのが本当に幸せで、うん、それがもう楽しくてしょうがなかったですね、最初はね。
だって目の前がもうある種サーフポイントやから、うん、何歳経てばね、
うん、で、たまに町に行ったらすごい刺激的だし、
福岡ってだからそこの距離感がまた絶妙というかね、
うん、
確かに
やっぱりすごい、やっぱり当時はねまだレゲエ屋さんとかね、
うん、ああありましたね、
はい、
あと不思議屋とか、うん、なんかちょっとなんか謎な
カルチャーをね、うん、発信してるお店が、
まあ、かっこいいね、とっぽい店もいっぱい、
うん、
ポツンポツンとあったもんね。
ありましたね、
うん、
すごいやっぱだからそういう意味での刺激はありましたね、う
ん、なるほどね、
うんうん、
そんな別に自然にこもだけにこもってるわけでもなく、
そう、
うんうん、
たまに行く街がすごい楽しくて、
うん、なる
ほ
どね、
うん
うん、いやいや、もうなんかこういう話をしてたらもう全然もう終わりがないというか、もうキリがないし、まあでも今こうやってまだ蘇ってくるところもいっぱいいろいろあってちょっと面白いんですけど、どうでしょうね、これ、あの、まあ、実は今回この、ね、サンセットライブ30周年のファイナル企画で実は3週間にわたってお届けするので、まあ、今日はねその、まあ、ルーツ的な話もだいぶ、ね、まあ、そもそもサンセットライブが始まる前の話ぐらいもちょっといけたんで、だいぶなんかね、あの皆さんも、あ、サンセットライブってこういうバックグラウンドから生まれたんだなというところぐらいまでは 話せたかなとは思いますけどね、うん、でももういよいよ今回が最後ということで、
うんうん、
まあ、これからの話はまたね3週目ぐらいにちょっとしていこうかなとは思ってますけど、
はい、
また引き続きちょっとあの来週は今度は、まあ、サンセットライブでいろんなこうなんていうんだろうな、こうメモリアルな場面がいくつかあって、忘れやすい僕らでも、まあ、忘れがたい部分がいくつかポイントとしてはあるので、まあ、そのあたりをちょっと思い出しながらまたちょっと話していきましょうかね、はい、ということでじゃあ引き続き来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもLove FM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。